猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは続いていただいたお便りのコーナーに行きたいと思います。
はい、
今週もツイッターからたくさんメッセージをいただいてますので順番にご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず6月11日に一之助キックさんがカフェグラニテアットカフェラミルコーヒーゼリーに濃厚ミルクで作ったかき氷にバニラアイスを合わせたデザートですと。
長い長い、
カフェグラニテがお店の名前なのかな、それとも違うのかな。あれ、カフェグラニテというのがこのあれですかね、デザートの名前なんですかね。アットカフェラミ、カアットカフェラミルラミルっていうお店ですか。はい、
もうカタカタが多くて分からなくなる、
からなくだんだん分からなくなる。コーヒーゼリーに濃厚ミルクで作ったかき氷にバニラアイスを合わせたデザートですと。香り高いダッチコーヒーをかけて幸せと。なるほど、ダッチコーヒーですね。
ああ、これは、そう、
はい、
もうコーヒーゼリーの上にそのままですね、
まんま、はい、
で、そう、練乳かき氷みたいのが乗って、その上にアイスクリームが、はい、アイスが乗って、
はい、
で隣にコーヒーがあって、それかけて食べますよみたいな感じなんです。
かけて食べますよと。あ、なるほど、出てきた、
はいはいはい、
これ美味しそうだ
ね。美味しそう。コーヒーは私あんま好きじゃないけど、こういうのは好きです私。
はいはいはいはい、これ刺さってるのはバニラスティックですから、なんなんでしょうね。
うん、バニラでしょう ね。バニラスティック刺さってますよね。
ですよね。はい、
うん、
そして6月12日にイクラムさんが帰宅しました。本当おばさんだけど子供っぽい顔をということで、これはイクラムさんちの猫ちゃんですよね。確か。
かわいい。
子供っぽい顔ということで。
まんまみで可愛いですね。
パッチリ、目がパッチリってあれですよね。
いや、可愛い、可愛い、ありがとうございます。なんか
びっくりしたっていう感じの中目ですよね。
ね。
これ猫タワーの一番上のあたりですかね。で、メスリムと実は、そうで、実は嫁が後ろで手を振っているのでこんな顔になりましたとコメント書いておられます。
ね、
なるほど。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてゲッツーさんが自作ウッドガスストーブの木質ペレットで燃焼テスト。勢いよく燃えているが二次燃焼はしていないということで、ウッドガスストーブ。
ああ。この間もなんか前もいただいた、
はいはいはいはいはい、やつですよね。
あ、燃えてる。
なんか燃え、これどう、インスタグラムの動画ですよね。
うんうんうん、
ちょっと、
うんうん、
今日私は、
ね、はい。で、ギュッツさんが目が咳してるのが気になりました。
はい。
これ動画見たんですけど、もうイクラムさんがゲホゲホゲホゲホって言って、はい、あ、いや、ちょっと言ってる、ちょっとって言ってるだけのその音源が入ってるんですね、一緒に。それが一番気になりました。はい、
あ、聞こえなかったけどこれ。そうなんですか。
うん、なんか二酸化炭素が出たのか、
はい、
な
ぜこ
ん
なのか、ね、
うん、
はい、ありがとうございます。そして、アレットさんが、広島にもいた大阪人、広島は左なのに笑うということで、これは、インスタグラムですかね。
ああ、はいはいはい、はい、なんかエレベーターとかエスカレーターを乗るときに、はいはい、うん、左側、
はい、どちら側に立つかってやつですよね。
うんうんうん、あれ、どっち立ちますっけ。
関東は、左側に立ちますね。で、右側のが追い越し車線というか、 右側がどんどん落
とす。あ、そうですね、
はい、
うん、
で大阪は、右側に立って左側 から追い越していくっていうあれですよね、
うんうんうん
うん、逆なんですよね。で広島も、関東と同じで左側に立って右側で追い越していくと、
うんうんうん、
なので広島になのに大阪の人がのように右側に立ってる人がいたということで、多分阿部さん
取ったってことですよね。
取ったってことですよね。なんかこれ、うん、確か空海ではあの盗撮だって捕まるよってあのみっさんがしきりに騒いでましたけど、
軽い盗撮疑惑が出そうな
写真ですか。あ、まあ、下から煽って撮ってるような感じですからね。
そうそうそう、なんか特におし女性のお尻が出てるから。
なるほど。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、そして今日のデザート、うん、まいアイスクリーム、とあクリームか、クリーに夢と書いてアイスクリームって書いてありますね。ペンギンさんの土俵になってますが、うん、わらわらということで、
ああ、はいはいはいはい。うんうんうんうん。美味しそう。
これもインスタグラムですかね。
クリアイスですね。
新幹線で移動中、はい、
に食べられたってことですか。
に食べられたってことですかね。
こんなの売ってるんだ。食べたいな。はい、
ありがとうございます。そしてリステンナウ六本木珍珠 by スキタンということで、スキちゃんが六本木珍珠を、歌ってるイラストですよね。
うん、
あの誰でしたっけ、六本木真珠っていう歌があったじゃないですか、昔アン・ルイスかなんかの。うん、それをあのカラオケで歌ったんだけども、好きちゃんは自分のこと珍珠珍珠って言ってたんで六本木珍珠っていうあだ名がつきました。
そういうことです、ね、
そういうことです。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして6月13日に一之輔キックさんが、大阪万博の時の習慣です、国際的には右が主流と聞きましたというのが、これはあの先ほどの、アレットさんの広島にもいたというあの盗撮疑惑の大阪人の人の右側に立ってるっていうやつですよね。これ大阪万博の時からの習慣ということで、大阪の人は右側に立つと、
そうな
ということだったんですね。まあ、それに対してミッツさんが捕まるで笑うと、これがその盗撮疑惑で空海のミッツさんが騒いでたってやつですね。コメント、はい、
それですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、続けてじゃあ今日あの一之輔キックさんの今日のお昼ご飯ということで、ローストビーフ丼の肉飯増しアットスタ丼と、大好きな期間限定メニューですと、
はい、
いうことで、
めちゃくちゃ美味しそうです。
そうですか。
もうなんか薄いローストビーフに上に薄いスライス玉ねぎライトが乗っかって、はい、みたいな丼なんですけど、
はい、
めちゃくちゃ美味しそうです。
はい、これ伝説のいわゆる伝説のスタ丼でしたっけっていうお店のメニューなんですかね、ローストビーフ丼という。ローストビーフが乗ってるんですかね。うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてアウチさんが、47回後編を聞いていただいて、これポッドキャスト3枚の時の、お話を聞いていただいて、ポッドキャストトーク懇親会お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。お疲れ様でした、おじさんも。
うん、お疲れ様でした、うん、
はい、そして続けて北海道の人からもらった毛ガニということで、 これは、
おお、美味しそう。もうすっごい結構高そうな毛がありですね。
そうですか。
うん。そう。
北海道だとやっぱりカニというと毛ガニになるんですかね。
ああ、そうですね。でも北海道ですごくなんか有名な、
はい、
カニって言ったら花咲ガニですかね。
花咲ガニ、
はい、
はいはいはい。
けど味はカニ通の人からはみんな毛ガニがいいって言います。
なるほど。
はい、カニの味が分かってる人と知り合いでもらったんじゃないですかね、
はい、あ、ということなんですね。なるほどですね、うん、はい、
はい
はい、ありがとうございます。そして、次に私ですね、うん、沢の井涼しい酒ということで、これ実はこの日は例によってあれですよ、新橋の立ち飲み屋行った時に飲んだ酒ですよ、これ。立ち飲みで美味しかったですよ。
立ち飲みのもつ煮かな、これ。
こう、そうそうそうそう、もつ煮と、うん、なんですよね。はい、もうこの日もベロンベロンになりました。結構日本酒飲みましたよ、この日も。
2、3杯ぐらい全然飲んじゃいました。はい、
2、3杯どころか多分 4、5杯飲んだかな、確か。一軒立ち飲み屋さんをはしごしましてですね、2軒ほど行っちゃったんですけどね、うん、
いや
美味しかったですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これは実はそのボンラジオの星さんっていう、やっぱポッドキャスターをしていらっしゃるポッドキャスターさんと、うん、まあその、うん、お仲間の人たちと飲んだんですけれどもね、
うん、
で、まあ美味しかったです。はい、はい、そして、正しいように見えるの増田さんから、とどうも初めまして、特に正しげからは何も聞いてませんが、お世話になったようでありがとうございます。今後ともぜひよろしくお願いしますということで、これ実は私がよろしくお願いします、フォローしていただいたのでよろしくお願いしますと挨拶をのツイッターを送ったことに対して お返事をいただきました。これ正しいように見えるっていう、これやっぱポッドキャストを正しげさんと増田さんお二人でやっておられるんですけれども、1回10分ぐらい、大体10分ぐらいの短いポッドキャストで、で実はこのここに出てきたその正重さんとは先日例の水の口の北海道で一緒に飲んだという
ポッ
ドキャスターの集まりで、飲んだ のきっかけで、まあ、いろいろやり取りを、まあ、させていただいてたといういきさつがありましたということです。で実はその前回の配信の後編で正しいように見えるのこれちょっと後で出てくるんですけどね、うん、CM を入れさせていただいたんですけれども、
うん、うん、うん、
それの、ポッドキャストをやられてる、増田さんからいただきました、うんうん、増田さんは関西に今お住まいで、
あ、そうなん
ですか。で正重さんも
この間、うん、
あ、そうそう、で正重さんは今こちら関東の方に お仕事の関係でもう関東の家に今引っ越してこられていらっしゃって、で月に1回その正重さんももともとは関西のご出身の人なので、月に1回帰られて向こうでまとめて1ヶ月分収録されてるという感じですよね。
大変そう。
ね。
ねえ。これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、そして6月14日にかずしさんが、お、今日は野良さんの誕生日ではありませんかということ。 ことで、プレゼントは手羽先でいいというふうに、野良しげさん宛に送っておられました。はい、ということで野良しげさん6月14日お誕生日だったんですね。おめでとうございます。ちょっと遅くなっちゃいましたけど、はい、でそして、沢田健一さんがから、おはようございます、眩しい日差しの朝と、活動休止中の週末親父ダイエッター腰痛治療から5週経過、靴下を履く前かがみの姿勢がきつかったことを考えればグッとぼちぼち活動を復活しないとということでいただきました。はい、ありがとうございます。少しずつね、ずっとちょっと休んでおられ、腰痛で休んでおられたんですけども、少しずつ動いていこうかなということのようですね。はい、まああまり無理されずにぼちぼちやっていってください。はい、
そうですね。
ね、そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして一之助キックさんがロールケーキ&白玉ということでレストラン代々木でロールケーキと白玉ですかね、食べられたと、
うんうん、どれどれ、
うん、
あうんうんうんうん、ロールケーキにはきのこがかかってる感じのロールケーキで、はいはい、白玉には黒蜜がかかってます
ということですね。はい、
ね、はい、ありがとう
ございます。はい、ありがとうございます。でそしてで続けてフレンチトーストアイスクリーム添え、フレンチトーストのアイスクリーム添え、
続いて、うんう
ん、これは、
あ、
同じくレストランに入るんですよね。はい、フレンチトーストのアイスクリーム、フレンチトーストのアイスクリームを添えた、ものすごい組み合わせですけど、
いやこれはね、時間かかってもこれは絶対観察見てほしい。これは
そうですか。うん、ちょっとまだ落ちて、あー来た、うわマジっすかこれ、
すっごいすっごい、
これフレンチトーストが見えないんですけど、
見えないですね、多分この奥側の黒い、なんか黒い物体がきっとフレンチトーストですよね。
ですよね、多分ね、
うん、
敷いてある、下に敷いてあるのがフレンチトーストってことですよね。なんかその辺にたんまり乗ってますけど、うん、なんかアイスクリームが
ね、
すごいなこれ、
ね、チョコレートだとなんかコンデンスミルクみたいなのもかかってますよ ね、
ね、
いや
なんかおしゃれなあれ、おしゃれなあれですけどね、美味しそうだけど、でもこれ左の方にはこうなんか生クリームじゃないですかこれ、
うん、
猫好きさん苦手の、
ね、生クリームのってますね、
ね、猫好きさん苦手の、
そうですね、こういう場合はコーヒーがあったら、
はい、
コーヒーに入れて溶かしてコーヒーを飲むか、
はい、
もしくは避けて、
避けておくと、
はい、なかったことにする
とかなかったことにする、
うん、
で、コーヒーに溶かすと大丈夫なんですか生クリーム、
うん、そうですね、
なるほど、
でもコーヒーこういう時は、うん、紅茶飲む、
うん、
はい、ありがとうございます。
そしてで明治神宮、続けて明治神宮ということ、明治神宮にも行かれたってことですよね、
うん、あー綺麗、明治神宮ってこっちなんだ、
はいはいはい、
なんか大きめの池みたいなのがあってすごい木に囲まれてますね、うん、
あ
自然が多いんですね、
確か明治神宮はそうですよね、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして東急スポーツオアシス青山、ここは東京ボーリング場だったところです、スターボーリング覚えていますかわらと、もともとはボーリング場だったところということですかね、
うん
まあ、スターボーリングってあったな、なんかそういう番組あったような気が、記憶がかすかにあるんですけど、
何でしょう、
結構ボーリングって何度かブームになったことあるじゃないですか過去、
はいはいはい、
で確かテレビでなんか スターボーリングっていう番組があったんじゃなかったっけな、なんとなくそんな気が したりしなかったり。
その時に使われてたスタジオっぽいってことですかね。はい、あ、スタジオじゃない。
じゃあボーリング場はこうだったってことですかね。
ここでも綺麗なところですね。
はい。今は東急スポーツオアシス青山という、これだ青山にあるあれですよね。あ、今スポーツ東京スポーツジムになってるってことなんでしょうかね。はい。そしはい、で近代ボーリング発祥の地、こんなものができていたわらということで、ここは神宮球場の敷地内ですね。あと先端技術館テピア、
なんかガラスの、
はい、
モニュメントみたいなんですかね、
があるってことですか。はいはいはい、いやこれは知らなかったな。
ねえ、
はい、でさよなら国立競技場ということで、国立競技場メインスタンドと、それから国立競技場正面より望むと続けて2枚いただいてますが、確かこれ国立競技場ってあの東京オリンピックに合わせて改装するために取り壊すから、一旦取り壊すって作り直すんですよね確かね。で、あの最後のあれだからということで一般公開の日が確かあったと思ったんですけれども、
うん、最終日、
そうですね、最終日かなんかですよね。一応ね、月木さんその日に合わせて行かれたんでしょうかね。
ね、チケット取れたんですか ね。
結構なんか競争率高いって確か聞いてた記憶ありますが、うん、はい、
うん、あ、でもこれ外から撮った感じかな。
うん、うん、ということは外 そこまで行って、うん、まあいろいろ撮られたっていうことなんでしょうかね。はい、
うん、そうですね。
ね、はい。
はい、
はい、ありがとうございます。そして続けてゲッツーさんが、さすが大阪教会の浜さんに横配置されたっていう、うわいやいやいやいやいやいや、あの教会のシスターさんが横配置していくという、さすがに大阪らしいということです。すごいですね。いや気づかずたまたまスッと
入っちゃった
なっちゃったとか、そういうことじゃないんでしょうかね。
ね、
うんうん、いくら大阪の人だからってね、それはいかんですよ。はい、まあ、はい、はい、ありがとうございます。そして6月15日にゲッツさんが続けて、ジオキャッシング今日の成果ということで、大阪京橋駅周辺ということでいただいたんですが、これ例によってあのジオキャッシングの成果を、たまたまこの時は大阪にいらっしゃったんでしょうかね。でそこでジオキャッシングのあれホームページで、チェックされたのを見つけられたっていうことなんですかね。はい、
うん、ジオキャッシングって何ですか。
ね、あのジオキャッシングのホームページがあって、
うん、
これ確か前に1回なんか説明しませんでしたっけ。あの GPS、 GPS の座標がそこに登録してあって、でその GPS の座標を頼りに、その宝物探しじゃないですけど、その、誰かが そこに何かこういう分かりやすいようなものというか、宝物じゃないんですけれど、何か置いておいてって、
はいはいはいはいはいはい、はい、それをまた調べてた的な、
その GPS の座標を頼りに、うん、探し出すというゲームですかね。
あ、はいはいはいはい、言ってましたね、そういえば、ね、
はいはいはい、
なんか今回文字しか書いてないから、うん、なんだろうと思っちゃいました。
これはそう、こういうものがそのジオキャッシングのあれとして置いてあるってことなんでしょうかね。でみんな見つけた人がこういう風にしてサインしていくっていうことなんでしょうかね、順番に。
あ、そういうことなんですかね。
違うんですかね、うん、
この間なんか山奥っぽかったですよね。
そうそうそうそうそう、いろんな人がなんかいつか日付となんか名前がサインがいっぱい書いてありますよね、これ見ると。
うん、 はい、ありがとうございます。ございます。
そして太公園の庭園、祭事会場の下見ということで、太公園というところに行かれたんです。これなんか、まあ、多分お仕事かなんかのその祭事会場を下見に行かれたということだと思うんですけれども、
うん、すごい綺麗な庭園ですね。
うん、ああそうですか。ちょっとまだ落ちてこないんであれですけど、
なんか和風な家、
はいはいはいはい、
広いお庭があって、
うん、
家に整理されてる点がありますね。を上から撮ってるって感じの写真ですね。
なるほど。はいはいはい。うん、ああ出てきた出てきた。本当だ。なんかすごく綺麗な感じのあれですよね。
うん、
はい、ありがとうございます。で、そして寺友さんが、おはようございます。猫好きさん復活ということで48回前編を聞いていただいてます。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
やはり皆さん復活されるのを待っていらっしゃったんですよ。
いやいやいや、
猫好きさん
またちょくちょく休んじゃうかもしれません。
そうですか。
皆さんよろしくお願いします。
いやいやいや、もう、もう大変ですよ。一人でやるのはなかなか。
ああ、それ私は楽しい、あの リスナーとして楽しんで聞いてました。
ということですね。
はい。
いやー、結構きつかったな。
はい。いやいや、全然余裕に聞こえましたよ。
いやいやいやいや、ちょっと後でいろいろ出てきますけどね。
いろいろね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、次にドルビーサルドンさんが、聞いてますということで、48回前編を聞いていただいて、今週は天使の声が戻ってきましたねと。先週のガンノスケ班の酔っ払い一人喋りとは雲泥の差。やはり伊勢と話すことはリアル&ネット両世界でだれることなく精神衛生上好ましいことなのでしょうと。ということで天使の声だそうですよ、猫好きさん。
トロフィーさん、
いや、
北海道から何送ってほしいんですか、本当に。本当に何がいいのかな。
いやもうなんかそれに比べて私はの酔っ払いの一人喋りが雲泥の差だったそうで。
いやいやいやいや
いやいやいや、まあそうですわね。はい、それはそうだと思います。はい、自分でもそう思いましたもん。はい、そして続けてエトランテの話、なんか哲学的精神医学的な話題、田舎者おのぼりさんの話題と思いきやなんか面白い内容と。ガンちゃん疲れてない、うん、仕事で根を詰めすぎて僕みたく精神的な病気に陥らないように気をつけてと。またアルコールに逃げると依存症も併発する可能性があるそうですといただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、全然哲学的でも精神医学的でもないんですけどね。まあ、あのたまにはああいう真面目なことも考えてますよと。いつも酔っ払ってガンちゃんですっておちゃらけてるだけじゃないですよということをちょっとアピールしたかったかなっていうぐらいの話で、あの一応真面目なこともたまには考えてます。たまにじゃないか、まあ、いつも考えてるんですけどね。まあたまには考えてますよということをちょっとアピールしたかったかなということで、こんなそんな深刻な風に聞こえちゃったのは多分一人喋りだったのを引きずってたからかもしれないんですけれども。
はい、本当にね、皆様にお世話かけました。
そうです、いやいやいや、で、まあ、ドリビーさんもねちょっと少し仕事で詰めすぎて、メンタルヘルス的な、ことで休まれてたっていうことなんでしょうけれども、これ本当そうなんですよね。特にまあ、うちの会社もそうなんですけれども、やっぱり残業が多かったりとか仕事が忙しくなってですね、
うん、
で、なかなか 体がまあ疲労するのもそう、あの疲れるのもそうなんですけれども、精神的にはやっぱり疲れがどんどんどんどん溜まっていくと、うん、やっぱりちょっとそういうふうにメンタルヘルス的な、うん、風で休むっていうパターンに陥っちゃったりっていうこともあるんですよね。でそこは気をつけなさいということで、うん、今非常に残業規制が厳しくなってますね。
ほうほうほう、
うん、残業が多くなっている人は特にチェックが入って、必ず次の月は残業させちゃダメっていう風なチェックが入ったりとか、休日出勤は禁止をとか。
ああそうなんですね、
う
ん、
そういうのが うちの会社なんかかなりもうそういうのが徹底していて。
そうなんだ。
そうなんですよ。
お母さんいつも遅かったけど、
は管理職はあんまり関係ないんですよね管理職はどっちかっていうと、もうそんなの関係なし、働け働けですから
ああそういうことですね。
そうなんですよ。でただ私はあれですよね、猫好きさんとポッドキャストを始めて、多分これやってなかったら、この間までずっと忙しかったんですけど、うんうん、その猫好きさんと一緒にポッドキャストやってなかったら、多分その息抜きというかですね、その逃げ場がなかったんで、うん、結構メンタルヘルスになってる可能性高かったかもしれないですね。今はこうポッドキャストをやって始めたじゃないですか、1年前ぐらいから
、うんうんうん、
これが非常に今仕事とは別のところで息抜きになっていて、非常に今は忙しくてもあんまり苦にならないっていう感じですよね。
ああ嬉しいですね、応援いただけると。でも私もそうですね、結構すごい楽しませてやらせていただいてますね、
うん
うんうん、やっぱり楽しんでやるのが一番ですよね。
そうそうそう、
で息抜きもやっぱりね、
そうだから何かまあ、逃げ道って逃げ場って言ったら、まあ、言葉悪いんだけれども、そういうちょっと、うん、息抜きができるというか、精神的に楽になれるものを、うんうん、趣味でも何でもいいんですけれども、うん
ね、
取り入れて打ち込めると、取り入れていければうまくそうやって、ね、ストレスを抜いていくっていうことがいいのかなと、
ね、
はい。ちなみに私はあとアルコールに逃げてるわけじゃなくて、アルコールが好きで飲んでるだけなんですけどね、単純に
逃げてるわけではない、
逃げてるわけじゃなくて寄っていってるだけなんですけど、吸い寄せられていってるだけなんですよ
そういうことですね。
でなおかつそうなんですよ。で確かにお酒好きですけど、基本弱いので、飲みすぎるとすぐ二日酔いになって、まあ、うんうんうん、そこである程度その安全面というかですね、当然、うん、あれができてるのと、あともう一つはやっぱりマイカスタジオで週2回撮ってるじゃないですか。
はいはいはい。
だから本当にね、ポッドキャストやりだしてから禁酒が自動的にできるようになったんで、非常にありがたいですよね。
ああ、
休館日が取れるようになったんで。
え、それまで毎日飲んでたの？
もうほぼ毎日ですよいやだって歯止め効かないじゃないですか。別に車乗るわけじゃないので、普段のウィークデーは。
ああ、そっか。
うん。もう毎日飲んでましたね。
でも奥さん飲んでるとダメだって言われるんですよ。まあ、ダメだとは言われないけど、嫌な顔されるんですよね。
いやいや、だから、あれですよ。飲んでも、缶ビール1本とかね、普段は。
うん。
だから、バカ飲みはしないですよ。そんな、二日酔いになるほどは飲まないんですけどね。うん、
ああ、そっか。
だから昔はだから本当毎日の2缶ビールは1日1本飲んでましたけどね。
うーん、やっぱでもそれもやっぱ息抜きなんでしょうね、きっとね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
まあ、そういう感じなので、ドルビーさん本当にありがとうございます、ご心配いただいて。大丈夫ですよ
、
はい、
ね。
でちょっと暗めの話に確かになっちゃったんですけど、まあ真面目なこともたまには考えてるというぐらいに捉えていただければいいのかなと。別に哲学的でも精神学的でもなくて、
うんうん、
ね、ちょっとずっと心に引っかかってたことをちょっと喋っただけで、
う
あんまりそんなに深刻だとか哲学的だとかっていうことを考えたことはなくてですね。
でも、まあ、ダンさん頭いいからね、いろいろ考えますよね。
いやいやいやいや、なことないですよ全然。はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あんまりそうやって褒めても何も出ませんからね。はい、で、次にガニさんが、48回前編を、聞いていただいていただきます。大阪をブラブラしながら、ブラブラしながらということで、ちょうどこの日、ガニさん大阪の方に行かれたんですかね。でブラブラしながら聞いていただいたと、うん、ありがとうございますと、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、そしてウーさんがまたジオキャッシングで今日の成果ということで、桜の宮橋っていうところで見つけられた、ね、ジオキャッシングの成果ということでしょうかね。はい、
なんか名前書いてあるまた、
うん、うん、はい、ありがとうございます。そして私が、渋谷ハチ公前スクランブル交差点がワールドカップの日本戦パブリックビューイングが終わって大変なことにということで、はい、それちょうどねこれ実は新宿に用があって、うん、で出かけようとしたんです。一応ちょっとワールドカップ最後まで見てから出かけたんですけれども、日本戦ですね、ちょっと負けちゃいましたけどね。で渋谷で乗り換えるときに撮ったんですが、
あ、電車の中ってことですね。
じゃあ電車じゃなくて、あれです、渋谷の駅から、駅のホームから、うん、ホームからちょうどこう俯瞰できるようなところであったんで、うんうんうん、JR の山手線の渋谷駅のホームから、
うん、
窓越しに撮ったんですけれどもね、すごかったですよ、
人が、
うん、スクランブル交差点をわーっと渡ってきて、みんなこれ、それがいわゆる日本の青いユニフォームあるじゃないですか、ワールドカップの、
うんうんうん、
だその公式のユニフォームを着た人がいっぱい、もうだから渡って、うんうん、お互いにこうスクランブル交差点で渡ってきてハイタッチですよ、真ん中で。負けたんだけど、だからもうこうぎっしりでしたね、これスクランブル交差点が。この写真見ていただくと分かるんですけど、
超いやもう、うん、ぎっしり
ぎっしりですよ。でこの日やっぱりね、あれ警察のね人がいっぱい出てて整理してましたけどね。
ああ、はい、そうだ、これは絶対私も忙しくすっごいバタバタしてたから、ね、もう何の気なしに過ぎてて、こんなに盛り上がってるの全然知りませんでした。ニュースで知ったぐらい。
ああ、ということだったんですね。まあちょっとね、ちょうどお忙しい時だったかもしれないですね、これたまたまね、
うん、
はい、でまた明日の朝あるんですよね。
あ、そうですね、
はい、
うん、5時ぐらいでしたっけ。
はい、そうです、そうです。朝の7時ぐらいかな、ちょうどちょうど通勤時間帯に重なるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
皆さんまたこんなにぎわんですね。
なんで一応明日はスクランブル交差点斜め渡りは禁止になったみたいですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、もう通勤と勝ち合って大変なことになるんで。
ああ、
うん、はい、
いやそれがいいと思います。
はい、
ありがとうございます。
そしてターリーヤランチ何食べ放題ということで、これは全前編の本編のところで お話ししましたけれども、これですよ、これがその噂の新宿 そのインドカリー屋さんのターリー屋という名前のインドカリー屋さんなんですよ。そこのランチでナン食べ放題でもおかわりできませんでした。もう1枚目でお腹いっぱいになっちゃいました。せっかく
朝食だな、本当に
朝食でしょ。
私なら10枚ぐらい食べる。
うん、本当にわらじのようなこのナンをね、でこの下こうバターライスがもうあって、うんうんうん、で目玉焼きがあるでしょ、うん、で、うん、ちょっとラッシーの
本当目玉焼きもある、うん、
のデザートみたいなやつがあって、
あ、うんうん、
これはこれあれですね、 多分これねヨーグルトかラッシーかなんか混ぜたような感じなやつのちょっとあの爽やかなデザートでしたけどね、うん、はい、で、右側がこれがあれですよあのなんだっけひき肉のあの忘れちゃった
キーマカレー
キーマカレー右側がね、はい、
うーん
で左側が、これはシュリンプカレーですねエビが入ってるやつい
いですね、
はい、美味しかったですよ
いいなあ食べたいな
このなんか美味しかったですよ
時間でもやってるとこないかな振り出ようかなあ、ありがとうございます、はい、
いやまあこのナンが美味しかったですわ、はい、
ねえいや美味しいですよねまたちょっと甘いところが美味しいですよね
そうそうそうそうそうほんのりねほんのりちょっと、ね、多分ね バターが若干多分、
うん、バターなんでしょうねこの色つや的に
色つや的にはね
明日食べよう、うん、
うん、美味しかったですよ
はい
で、まあ、新宿なんてコクーンタワー全貌ということで、うんあのちょっと不思議な形をしたビルありますよねコクーンタワーというシーン
おおこれはまさしくあれじゃないですか
はい
なんだっけノストラダムスないし
えノストラダムス
じゃないしなんだっけ
え
なんだっけあれあの上から見るとこれフクロウの形してるんですよねフクロウの顔の形してるやつですよね
はいはいはい、はい、
あれなんだっけ目三角形に目の形があるマークの
あ
ー宗教団体じゃないや、秘密結社
秘密結社なんでしょ
はい
忘れしちゃったじゃないですかや
っぱ出てこない
どう忘れしちゃったじゃないですか
神々だし思い出せないし
あのあれですよう
んと
どうせしちゃった
ダメだ
出てこないダメ2人してダメだあのちょっとあとで、ね、多分この辺は編集して切り詰めますけど
なぜかあれでしたっけ
はい
目がつかなかったっけ目
何やさっぱりわかりませんか
何だ
っけさフリーメイソン
あフリーメイソン全然ダメだ
フリーメイソンでしょフリーメイソン
まあ、ひどいですね
まあ目はつきますけどね
後半の方でしたね目つくの
思いしたフリーメイソンでした、はい、
フリーメイソンでしたね
でもフリーメイソンってでもあれでしょ三角形のピラミッドの一番先端に目がついてるマークですよね
そうなんですけどなんか黒の、うん、そのなんかマスコット
マスコットっていうかあれですよねトレードマークの一つなんですね確かにな
んか東京にあるビルの何個かが、はい、その上、はいから見たりとか横から見たりとかするとそのフクロウの形に見えるビルがあるらしくてその中の一つですよねこれ確かえ
そうなんですか
うん確かそうじゃなかったっけない
やそういうの全然知りませんでしたか
あそうでした
かはいはいはいはい
確か言ってた気がするそのそういうのが好きな人が言ってた気がするあ気のせいかもしれない
はい
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、で、次に和志さんが掃除しながら聞いてますということで48回の全編を聞いていただいてます。ありがとうございます。そしてピンチャーさんが今日のジェラードはいちごのミルフィーユです。いただきますということで、
うん、
これはツイッターの写真ですかね。
うん、あ美味しそう美味しそうい
ちごのミルフィーユ
いちごヨーグルトとったこんなありなのかな
はい
ね美味しそうです
も私今日アイス食べたんだ。
あ、そうなんですか。
サーティンマンでアイス食べました。
はいはいはいはい。
てへ
てへバスキン、バスキンロビンスですね、サーティーは。
バスキン、何ですか、もう。
バスキン、バスキンロビンスでしょ、サーティーは。
バスキン、あ、はい、多分そうです。
うん。
外国ではという、っていうメーカーですよね、メーカーじゃないか。はい、外国ではそういう名前だけど、日本ではサーティーって名前のアイスなんですね。
サーティーは、サーティーはアイスクリームですけど、正式名はバスキンロビンスですね、確かね。
で、確かね、いいんですよね。
はい、ありがとうございます。で、次に澤田健一さんが週末親父ダイエット6キロ63分終了、腰痛も治りつつあり、また天気も良かったので、3月16日以来休止中だったジョグを試してみましたということで、ジョギングされたんですね。素晴らしい。
すごいな、
すごいな。まあ、ちょっとゆっくりめで少しずつ、まあ、ぼちぼち復活されたっていうことなんでしょうかね。うん、
あんまり無理せず、
はい、ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。そしてウーさんがちらっと来てみました、アップルストア表銀座という、あ、表参道、銀座じゃない、表参道ですねこれ開店したばっかりの金曜日にね開店したんですけれども、
あ、新しい、
新しい、そうそう、アップルストアの表参道ということで、これまだ激込みじゃないですかね。
激込みです ね、気がすごいし、
で、なんか窓がすごく大きくて、もう中が丸見えなんで、
ね、ガラス張りですけど、
ね、ガラス張り ですごい綺麗な感じらしいですよ。まだ私も行けてないんですけどね、ちょっと忙しくて。はい、
ガラス、いくらするんだろう。
いやはい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが48回全編を聞いていただいて、ガンダルさんの話を聞いて、昔よくいた演劇第三舞台の演出家鴻上、これは庄司さんでしたっけ、ここではないどこかへを思い出しましたということで、鴻上さんですね、はい。第三舞台、よく演劇を見に行かれたということですよね。
へ
え、はい、
楽しみになってる ね、
すごいですね、はい、
はい、
はい、ありがとうございま す、そして寺友さんが父の日のプレゼントにいただきました、右の瓶は空ですわらということで、父の日のプレゼントで
コロンビーフとあと小路さんさん、はい、っていう、なんだろう、
日本酒ですか？
かな、
ちょっとまだ出てこないんで分かんないですけど、
富士山の恵み、
はい、
水事故にって書いてある、うん、ってことは日本酒、焼
酎か日本酒かですけどね、日本酒かな、
うん、ですかね、
うん、ちょっとこれだけではわからないんですけど、なんでしょうね、はい、
富士山さんの瓶に寺友さんが映ってますね
そうですね、まあまあ顔はわかんないですけどね、
うん、
でちょっと影が映ってますよね、寺友さんが映されてるんですよ、
ね、
はい、そしてコロナエクストラということですよね、うん、いや、いいですよね、父の日のプレゼント私はもらえませんでしたが、
あら、残念でしたね、
はい、残念ながら、はい、
私は父に あげましたよ、
うちもあれですよ、親父さんには焼酎送っときました、黒霧島、
ああ
、いい、芋焼酎を
うんうんうん、
アマゾン経由で送っときました、
うんうん、私も旦那様のお父様に北海道の焼酎を送って、
はいはい、
芋焼酎を送って、
ええ、
父にはなんかシャツ、会社に来てく時のワイシャツを送ってあげました。
はいはいはい、さすがです、いいですね、
うんうんうん、
はい、
はい、
ありがとうございます。そして6月16日あでごめんなさい、48回前編を、大王さんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして6月16日に青内さんがヨガタブレット A と Android 4.4.2 にアップグレードきたということで、うん、Android タブレットのあれですかね、写真ですかね。ちょっと今日私規制かかってて見れないんですが遅くてで、
うん、システムアップデートをインストールしていますっていう画面、
ね、いう画面が出てますね。で続けて続いて、壁紙が派手になったということで、うん、そのアップグレードしたら壁紙が派手になっていたということですね、う
ん、前回の壁紙がどうなのかちょっと分かんないですけど、なんか、はい、カラフルでなんかちょっとおしゃれな感じになってます
ね。はいはいはい、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてアレットさんがリステンに会うということで48回前編を聞いていただいて、今回は深い話から始まりましたねと
言われてますね。
言われてます。はい。ありがとうございます。そう、たまにはこういう深い話もできるんですよ。
はい、
たまにですけどね。はい、ありがとうございます。
たまにですよね。
いつもじゃない。たまにですけど、はい。はい、そしてガニさんがこんなのを発見ということで、はい、これは何だろう。インスタグラムに写真いただいたんですが、
うん、着物とかだな、
はい、
彫刻の和雑貨、猫のシート、和雑貨のお店ですね。
はいはいはい、
和雑貨のお店で猫の尻尾
っていう、あ、猫の尻尾っていう、
うんうん、でも猫の尻尾は全部ひらがな、
あ、ですよね、はい、
うんうんうん、
京コムの和雑貨、うん、猫のしっぽというお店だったんですね、
う
ん、
うちの水戸くんの後ろ姿みたい、
うん、そうですね、黒猫、それもそうですね、黒猫くんですね、
黒猫ね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうして、あら、まさ、あの、続けてガニさんが、あら、まさかの一人ラストわらということで。
そうそうそう。本当にすいません。
これね、エンディングはちょっとね、うっかり、ね、取り忘れて、本編とか、その、うん、後編のところを取って、安心しちゃって、最後の最後ラスト、
ね。ね、ちょっとまたでいっかみたいな。
また
いい、
そうそう。って言ったらその股が来なかったという、う
ん、股が来なかったね。ちょっと私急に忙しくなってしまって
ね、はい、
ね、本当申し訳ないです。
いえいえいえ、ということで、はい、まさかの一人ラストでした。
はい、
ありがとうございます。はい、まあでも一応あれですよ、いやいやいや、で一応あのせーのは言ってあるんで、あれですよね、一緒に、ね、あの一ノ瀬キックさんきっと一緒にご賞はいただいたんじゃないかと、ね
ですね、
はい、
私も聞きながら言いました、一緒に。
あ、そうですか、ありがとうございます。
はい、
はいはい、そして野田茂さんが、48回後編を聞いていただいて、拝聴中、やっぱ揃い踏みがいいね、なお一人口飲みしましょうかと理由つけるかということで、はい、まあね、そうですね、愚痴のみじゃあれなので、うん、まあでもやっぱそろい踏みがいいね、あの倉重さんとしてはやっぱそろい踏みがいいね、いいねと、あ、そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。そして、メグさんがおはようございます、猫の尻尾拝聴しました、ガンダルフさんの異邦人トーク良かったですよと、
うんうん、
おお、なんか初めて良かったですよって言われたような気がします。日本人トークが。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。良かったですよ。
いや、そうですかね。
うん、
はい、で、はい、一之助キックさんが、仕事しながら聞きましたということで、星椎茸のどんこは傘の厚いやつですよね、まだ開いてないやつだと思います、袋にどんこって書いてありますよということで、
うーん、
うん、 出雲弁かと思ったら一応標準語だったということですね。
どんこ、そういうことですね、
はい、確かにこう書いてあるとき傘の厚い肉厚なやつでまだ開いてないのはどんこと。
へえ、
冬、これ冬の冬っていう字にこれナスという字ですかね、どんこって。
あ、は
い、確かにそうです、そうです、こんな字書いたと思います。でどんこ、椎茸なんですけどね、こういう開いてないやつはそういう風に言うと一応標準語っぽいんで大丈夫でしょう、これは。はい、
よかった、
ありがとうございます。よかったよかった、
すいません、私が無知で突っ込んじゃいました。
いえいえいえ、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そしてヤシチさんが48回前編と後編を、配信ありがとうございますということで聞いていただいて、通勤時と通勤帰りに、連続して聞いてますと。ガンダルフさん、猫好きさんが戻ってきてよかったですねと。お一人だとこの世がこの世の終わりかのような声だったような、わらわらわらと
またまたそこまで
いや、そこまで暗かったですかね、一人喋りの時はこの世の終わりと。いや、まあ確かに、ね、気分的にはそんな感じだったんですけど、もう本当にこの世の終わりぐらいの気分で喋ってたのはまあ否定はしませんが、できるだけ声は明るい声を出そうと努めたつもりだったんですけどね。
うん、
まあなかなかやっぱり一人で喋ると、それも半分酔っ払って夜中に撮ってたんで、まあそういう風になっちゃったかなっていうことですね。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして大バカさんが48回後編をリステンナウということで聞いていただいて、配信どうもお疲れ様です、仕事帰りに聞いてますということで聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてイクラムさんが、48回後編を聞いていただいて、家の嫁とその妹もパズドラやってます義理の妹は結構課金しているようですよということで、お金つぎ込んじゃってると。
はい、
ありがとうございます。ちなみに猫好きさんはパズドラ結構あれです、うん、アプリ内課金とかお金使っておられます、それともただのままでやっておられます、無料のもの。
課金する時もありますけど、なんか、はいはい、あのどうしても欲しいなんかイベントみたいなのをやってた時は課金する時もあるけど、はいはい、基本はあんましないでやってます。
はいはいはい、なるほど、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてこの日48回前編を美穂さんが、そして48回の後編を大王さん、寺友さん、あと美穂さんが聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして、6月17日にドルビスラブドンさんが聞きました、ね、猫のしっぽの48回後編を聞いていただいて、私がスリム冗談言っちゃいけませんと、ブクブクのメタボ親父です、アルコールを飲まないので単にビールバラのようになってないだけですと、要するに体全体に脂肪がついていることになりますねといただきました。はい、ありがとうございます。いやでもね、なんか
そうですね、スリムってか結構いい体してるって、
そうがっちりした感じで、ね、ガタイはちょっとね、ガタイが大きいっていう感じだったんですけれども、あんまりそうブクブク太ってるようには見えなかったんですけどね。はい、はい、ありがとうございます。
私も頑張ります、ありがとうございます、はい、
そしてピンチャさんが47回拝聴しましたと、日曜日旧友との、宴で盛り上がってしまい、月曜日は二日酔い、そして禁酒しましたと、2週間に1回のペースで禁酒ですといただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
できてますね、まあまあね、いいペースじゃないですか、休館日を設け、二日酔いだから飲めないって、で自然に休館日になったっていうパターンですけどね。
うんうんうん、はい、これは言わなかったら分かんないんで大丈夫です、
そうそう、はい、
ありがとうございます。
そして一之助菊さん、今日のお昼ご飯温玉中落ちカルビ丼肉増し担々麺伝説のスタ丼やカルビ丼を肉増しにするなら飯増しにしないと味が濃いですねと。いやいやいや、相変わらず食べてますな、一之助菊さん。
ねえ、
カルビ丼ですよ今度は。それも肉、
そうですね、
温玉なかおちカルビ丼ですからね。肉増しですか。
それにそのなんか増せるものは、うん、絶対増しますよね。
そうそう、
なんか増し増し、うん、あすごい美味しそう。両方食べたの？
担々麺と両方食べたじゃないですか。
いやすっごいね本当に。いやいやいやいや、びっくりだわ本当。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。確かに両方だと量多いような気がすんな。どっちかじゃない、やっぱり担々麺かこのカルビ丼か、
うん、ねえ、だって両方に味噌汁ついてますからね。
ですよね。
はい、ありがとうございます。
そして先ほどちょっと出てきました正しいように見えるの増田さんから、これ私が今朝配信の48回後編の冒頭に藤本さんからご提供いただいた正しいように見えるの CM を挿入させていただきましたということで、一応、うん、ご挨拶を増田さんにさせていただきまして、うんうんうん、それに対してありがとうございます、聞いてみますと返していただきました、うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、恥ずかしいので聞かないでください、この後こっそりツイートしていたんですけどね。なんかやっぱりこう面と向かってで聞きますというふうに書かれるとなんかちょっと恥ずかしいですね、やっぱりね。はい、
ですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして澤田健一さんが48回前後編拝聴と、テンション復活、うん、そういう事情があったことを引いても低かったかと。私も地方出身ですが深く考えたことはなく、まあ力を入れすぎずにそれなりに適当にってところで、そうでないと都会では疲れてしまうよというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、まさにその通りで、まあ、あまり力を入れずにね、ぼちぼちやっていくのがいいのかなと、
うんうんうん、
地方出身者は私もそうですけどそう思います
ね。
はい
はい、
はい、そして48回前編をジオさんが、聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして6月18日、白熊さんがこんなお茶がということで、うんうん、ツインリーブソーテル出雲ということで、これ出雲に出張されてたんですね、白熊さん仕事でね、
うんうんうん、
でそこでこういうお茶が出てきましたということで、どんなお茶でしょうかね。
出雲ハトムギ茶って言って、
あ、出雲ハトムギ茶か、
うん、はいはい、猫ちゃんは
これゆるキャラのね、これゆるキャラで出雲 の島根のキャラクターなんで、ゆるキャラなんですよ。
そうなんだ、かわいい猫ちゃん、頭にあの神社の屋根みたいのが乗っかってる、
なんとかくんつって言ったらなんだっけな、忘れちゃったな。はい、まあ、ゆるキャラで、あのあれです、はい、結構人気ありますよ。
あ、そうなんですね、はい、かわいい、
はい、そしてで、さよなら出雲、出雲 MSB 空港ということで、これはもう東京に帰ってこられる時のということで、出雲空港
リアルーン、
うん、
なんだろう、ヘビア、
マツエジビール、ビアヘルンということです。
あ、ビアヘルンですね、
ビアヘルンですね、
うんうんうん、
はい、
うんうん、ヘビアルンって全然違うから、
ヘビアルンじゃないでビアヘルンですよ。
いや、これ分かりにくいと思うな、うん、
いや、まあ確かに、
ね、まあいいか。そして
ヘルンっていうのは小泉八雲のことですよね、ここの写真、顔写真が載ってますけど、ヘルンさん、本名ヘルン、ヘルンっていう、一応日本名が小泉八雲と、
そう
で、一時期そう松江にいらっしゃったんですよね。はい、そして して、わらび餅パフェということで、あっと羽田空港ということで、出雲空港から飛行機で羽田空港に着かれて、まあ、わらび餅のパフェを食べられましたと、
うん、わらび餅にあんこが乗って、はい、さらに生クリームが乗って、
はい
です
よね、
はい、向かいの人は白玉かき氷を頼んでるっていう、
はい、なるほど、はい、
いいですね、
はい、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
そしてゲッツーさんが、どうもゲッツーさんは中国に出張されているようで、朝公園で社交ダンスを楽しむ中国人民ということで、
うん、
これちょっと読めませんが、部なんとか両角なんとか、ちょっと読めませんけれども、まあ、うん、朝から公園で社交ダンスをしている人たちがいたということです
。すごい綺麗な公園、
ね、ですよね、
ね、ホテルなのかな、あ、公園か、
ホテル、うん、公園じゃないですかね、
うん、はい、かわいい、ほんで、
で中国的朝食ということで、武漢、金公園、金港国際大酒店ということですかね、
金粉まんと焼いたトマトと、うん、あとこれなんだろうな、なんか平べったい春雨みたいなものに何かが巻いてある感じ、生春巻きの茹でてあるような感じの食べ物が出てますね、はいはいはい、一つのプレート飲んでます、なんか美味しそうだねこれ
ね、はい、
ほんで、
で、朝からパンプティング美味しそうに見えるが、
うん、
しっとり感がなくいまいち、実はいまいちだったと。
うん、嘘に見えるけどパンプティング、
はいはい、
あんまり美味しくないと。
そうですね。ちょっとしっとりしてなかったということですね。
うんうん、
はい。
ほんで、
でいつものハテナのカエルということで、これなんでしょうね。ちょっとなんか。
ほうほうほうほう。カエルの炒め物。美味しそう。
はいはいはい。
中国はカエルの料理多いんですかね。
多いですかね。であと、うん、続けて武漢の北京ダックが一番ということで、
うん、
これは北京ダックですかね、やっぱ有名な、
あ、動画ですね、
あ、ちょっと後で動画はちょっと後で見てみますけれども、はい、
釜の中そのまま、
あ、入れてる感じ、
北京ダックを入れて焼いてメラメラメラメラいっぱい多分それを食べる的な、
ほう、
わあ美味しそう、いいな、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
そして6月19日にゲッツさんがこれがこうなりますということで、何がどうなったんでしょう、うん、ちょっと、
あ、そのさっきのメラメラ焼いていた、
はいはいはい、
北京ダックが
こうなりましたっていうことですか、
切られて巻かれて、うん、もう食べる寸前の形になった、うん、
はいはい
、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、そして、VPN 試してみた、中国からツイッターできましたと、
うん、
これはい、あの VPN という特別な接続の仕方をすると、中国からでもツイッターが日本のサーバーに流せると、
へ
え、
ということなんですね、
はい、
はい、ありがとうございました
、はい、ありがとうございます、でそして、ね、最後に猫好きさんが10年ぶりぐらいの、徹夜の味噌ラーメンですと、今日の成果アップなのに、うん、まあいいかわらということで、徹夜、
そう、やっぱり有名な徹夜っていうラーメン屋さんがあるんだね、
これチェーン店かなんかですかね、
う
ん、
そうですね、チェーン店結構10年ぐらい前からバタバタバタっと増えてカップラーメンになったりとか、
はい、
インスタントラーメンはないけど、まあ結構なんかそういう風に市販されたされてるんですよ、全国的にたまに売ったりとかしてて、それのラーメンの、まあ、まあ本店の方にどうしてんの、はい、っていう、美味しかったです、
10年ぶりぐらいですか。10年
そうですね、上京してから一度も帰ってきても帰ってなかったので、十何年ぶりぐらいに食べました。
はいはいはい。
いや、美味しかったな。
美味しかったですか。
うーん、でも背脂結構たっぷりなんでお腹壊しました。
あらポンポンピーになっちゃったんです。
ポンポンピーになりました。
あらら。
あ、徹夜が悪いわけじゃないですよ。たまたま、はい、
背脂に当たっちゃったってことですよね。
そうですね、最近あんまり脂っぽいもん食べてなかったんでちょっとお腹がびっくりしたみたいです、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ということで、えらくたくさんいただいたので長くなっちゃいましたが、ね、はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、そして、はい、では今度こそちょっと2人エンディングで今日はしてみたいなと思いますよ。はい、
私があお腹痛くなったって言って、はい、トイレ行くから一人でお願いしますってなったのでしたね。
勘弁してくださいよ、
はい、はい、
じゃあ行きますよ。はい、はい、お願いします、
はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。なんかこっちはバッチリ聞こえたんですけどね。
おー、私のは照れてたってことは大丈夫ですかね。
まあ、ちょっとじゃあ編集してお楽しみということで、
うん、そうですね、
はい、ということで長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。失礼します。
失礼します。
猫のしっぽ、
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。